理論です。はい、マタイの8章の23節から25節です。
イエスが船に乗るようになると弟子たちは言いました。すると今日自分に大航空が起こって船は大波に乗っかっていた。ところがイエスは船に乗られた。弟子たちはイエスの身元に来てイエスを通すと言っていた。主よ、助けてください。私たちは私を通す。イエスは言われた。なぜ怖がるのか信仰を信じるのでした。それからお願いで船と自分の仕掛けつけられるのを同じように人々は驚いてこう言った。あれや自分のまでが言うことを聞くとは、一体の方はどういう方なんだろう。
今日の御言葉は、私についてきなさいというイエス様の言葉を聞いて、多くの弟子たちが、多くの人々、または弟子たちがイエス様に従いました。そして、この従った弟子たちに起こりました出来事で、この出来事を通して、従う者、イエス様に従う者の心構えをイエス様は私たちに教えてくださいました。確かに聖書の中にですね、命に至るものは狭く、また永遠の命に至る道も狭いとおっしゃいました。ですから、イエス様に従う私たちもですね、イエス様が言われたこの戒めをしっかり受け止めて、細い道であったとしても、私たちはその道に従っていかなければなりません。今日はですね、イエス様に従う私たちクリスチャンの心構えをしっかりと学んでまいりましょう。ここの湖というところに出てまいります。それはガリラヤ湖であります。ガリラヤ湖というのはですね、地図などを見ますと、ユダヤの国の北から南と縦にですね、北から南ですね、縦に細長い、地が、ユダヤを北から南へ流れるヨルダン川の中に、ヨルダン川の途中にあるガリラヤの湖に近いと間違えました。ガリラヤ湖はちょっと丸っこいですね。でヨルダン川が流れていく真ん中途中にある湖がガリラヤ湖なんですね。でこのガリラヤ湖というのは地中海、海の地中海、海抜よりも20メートル低い、そうで210メートル低いです。210メートル行くんですけど、地下何階になるかね、地下何十階になるかもしれません。地中海よりも210メートル、ガリラヤ湖一つ、深さは 4,50 メートルで、で、南北の長さは21キロで、東西は13キロ。21キロと13キロ、まあちょっとこう、半円のちょっと星特性な感じですね。でその大きさはですね、琵琶湖から比べますと、琵琶湖はかなり大きいですけども、琵琶湖の4分の1の大きさだと言うんですね。そして、そのガリラヤ湖の周辺はですね、周囲は5、600メーターの高い山や、平野に囲まれているそうですね。ですから、海抜よりも210メーター低くて、さらにですね、500から600メーターの山に囲まれているところですからね、相当あれですね、絶壁の海岸がずっと続いているようなところですね。ですから、そういうふうな地形でありましたら、風が、上から下にこうね、下ってくる激しい風が時々起こるそうです。ですから、ガリラヤの湖で漁を営んでいる漁師たちは、ガリラヤ湖に風が吹いたら、すぐさま漁をやめて家に帰るそうです。じゃなければ、瞬時にして風が吹き落として嵐が起こる。すぐに嵐が起こる。で、確かに私も随分昔の話ですが、ガリラヤ湖に行ったことがあるんですけども、晴れていたかな、風が出たなと思ったら、急に強い風が吹いて、で、その強い風が吹いてしばらくこの船に乗っていますと、今度はパッとですね、青空が広がったりとか、そういうふうな天候の非常に変化がある不純なところの湖なんですね。で、そこにイエス様は、さあ、向こう岸に渡ろうと言って、弟子たちをその船に乗り込まして、そしてイエス様も乗り込んで、向こう岸に向かわれました。当然、そういうふうな崖大湖でありますから、乗ってる最中にですね、風が吹き下ろしてきて、聖書にあるような嵐が出てきて、非常に激しい嵐がやってきた。そして、その嵐がやってきたときに、嵐がやってきて、イエス様は、私に従う者の心構えというのを教えなさい。 神学者たちは、多くの昔の神学者たちは、イエス様、神様は、イエス様は、弟子たちを試すために、彼らが信仰があるかないかを試すために、こんなことをなさったんじゃないだろうかというふうに考えるんですね。でも、聖書全体のイエス様の人柄から見ますと、イエス様はそんな意地悪いことをなさることはないと思うんですね。たまたま嵐がやってきて、イエス様がそこにいらっしゃって、その出来事を通して弟子たちが苦労されたところを通して彼らを戒めたと考えた方がいいと思います、その船に乗り込んだ時にイエス様は寝ていらっしゃいました。ルカの福音書の8章の23節では、23節では船で渡っている間にイエスはぐっすりと眠ってしまわれた、ぐっすりと眠ってしまわれたと書いてあります。ですから船に乗り込んだ瞬間に揺られて、気持ちいいですよね、船に揺られたら、何でやりましたか、もう気持ちよく揺れたのように、その疲れがどっとイエス様に押してまって、イエス様は深い眠りに入られたようであります。そして、そのところで一つ私たちが知ることはですね、イエス様であっても、伝道したり、そして生活の疲れがあってきたら、ね、うとうとと休まれるということなんです。もしこのイエス様が、どうしたらいいですかね、ゴリアテのようなとかね、昔の勇者のようにですね、何があってもですね、もう出ることもなくて、もう前進するような、すごいですね、偉大な力を持って、すごい能力を持っていらっしゃる方ならば、私たちはついていけないと思うんですね。でも、イエス様も私たちと同じように疲れることがあり、そして気を緩めたらすぐにうとうとと深い眠りに入られるということをですね、私たちはここに注目しなければならないです。確かにイエス・キリストはですね、神であられましたし、神の御子でいらっしゃいましたけれども、私たちと同じ人間の弱さを身につけてですね、身によってこの地上に来てくださいました。ヘブル時間の次の、この御言葉の次の地、それからヘブル時間の2章の14節に、そこで子たちは皆御子としようと思っているので、主もまた同じようにこれらのものをお持ちになります。もう一箇所、ヘブル書の5章の2節には、彼は自分自身の思う弱さを身にまとっているので、無知な迷っている人々を思いやることができるのです。そしてまたその弱さの上に、神のためだけでなく自分のためにも罪のための捧げ物をしなければなりません。イエス様は神でいらっしゃったにもかかわらず、人間の姿、人肉を取られました。人肉を持っているということは、肉体を持っている私たちと同じように疲れる。ね、血を持っているので、ね、気を愛着で振り回される。ね、私たちと同じように怒りを覚えたりとか、不満を覚えたりとか、そして、言えば私たちと同じ嫉妬とか、そういうものもですね、憎しみというものを持たれる。持たれる嘘の立場になってイエス様はいらっしゃいます。そしてその人肉を持って人間の弱さを身に負っていらっしゃったから、ご自分のためにも神の前に祈らなければなりません。ご自分のためにも罪のために罪に負けないように一生懸命神様に祈らなければなりません。同じようにイエス様は私たちと同じような弱さを持っていらっしゃったということです。ですから私たちクリスチャンはあれによって安心してこの方についていくことができると思うんですね。ヘブル人の手紙の4章の15節に、私たちの大祭司イエス・キリストですね、私たちの弱さを動揺できない方ではありません、罪は犯されませんでしたが、全ての点で私たちと同じように試みに遭われたのです。ですから私たちが弱っている時にイエス様にお祈りしたら、イエス様は私たちを憐れみ同情することがお出来になるんです。かつて旧約聖書の父の神様はですね、正しいものは正しい、悪いものは悪い、ちょっとでも罪を犯したら、ね、その人それを全部清潔して殺すような激しい神様は気になる方でいらっしゃいます。でも神は自己イエスキリストをこの地上に送り、私たちと同じに血と肉を持つ体、肉体を持って生まれて十字架の技を終えられた時に、イエス・キリストのことをイエス・キリストを通して神は私たちの弱さを理解するようになってくださったんですね。私たちはおイエス様に従っているんです。ですから、気持ちも思いもですね、全部委ねてこの方にお委ねして、できないことがあっても 弱いことがあっても、弱いことがあっても、この方に身を委ねてですね、私たちは心やすかに、安らかに従うことができる。第2番目にですね、このイエス様がこの眠っていらっしゃる間に、大きな嵐によって、その船はもまれるような状況になってしまいます。その時にですね、イエス様はものすごい平安を持ってですね、嵐の中でも眠っていらっしゃったということがあると思うんですね。まず詩編の4編の8節に、平安のうちに私は身を横たえ、すぐ眠りにつきます。主よ、あなただけが私を安らかに住まわせてください、イエス様が神様の前に全てを委ねていらっしゃった時に、たとえ嵐が自分の体を持て遊ぶような、船を持て遊ぶような状況の中にあっても、イエス様の中に平安があって、安らかな眠りをイエス様を持つことができるんですね。私たちクリスチャンはですね、こうでなければならないと思うんです。どんなに大海が嵐で、本当に私たちは、目に余るような、そのような苦しい状況が見えたとしても、主にもし神様に全てを委ねることができるならば、私たちはどんな争いや苦しみや騒ぎの中にあっても、私たちは平安な心を持ってそれを、冷静に見ることができるはずであります。皆様は私たちの模範として、嵐の中でも平安を得て神様の前で、休むことができたということを私たちは模範にしなければならないと思います。これがクリスチャンの正常な形ではない、姿ではないでしょうか。問題があってですね、右往左往するとかね、問題があってもとんでもない失敗をするのが、何かあった時にすぐにそれに反応して、このいらないこの決断、間違った決断をするのではなくて、主に委ねて主の平安の中にまず入り、そして物事を正しく判断しなければならないと思います。次にですね、第2番目であります。この嵐が出てきた時に弟子たちは非常に恐れました。で、多分イエス様の乗られているその船の中には漁師でありましたペテロ、アンデロ、ヨハネ、ヤコブはいたと思うんですね。で、彼らでさえもその嵐の中に、船の中に乗り合った時に彼らは非常に恐れてしまいました。そしてですね、もうその方で出ていらっしゃったイエス様を大腰してですね、そしてイエス様に入りました。イエス様、起きてください。起きてください。船が沈みそうです。また言ってみれば、船が沈みそうです。どうぞ起きてください。と言って起こしました。イエス様はその時に、26節でありますけども、なぜ怖がるのか、信仰の薄い者たちと言っているんですね。で、また言ってるだけでしたらね、その内容、ニュアンスはちょっとわからなくてもね、当然ですね、イエス様、怖いですから起きてください。助けてください。もう私たちは死にそうですよ、船が沈みそうですよ。で、それを言ってイエス様を起こすのは私たちもしますよね。ああ神様、立ち上がってください。私の目の前にある問題はどうすることもできない。私は力がありません。助けてください。イエス様起きてください。イエス様立ち上がってください。というのは当然のことですね。ところがですね、マタイの中にも少しあるんですけども、私たちは溺れそうですということマタイですね。で、次にマルコの、4章40節。イエスは彼らに言われた、マルコの福音書の、マルコの福音書には同じような場所で5回、イエス様起きてください。私たちは死にそうです。ね、ちょっと違うね。私たちは死にそうです。私たちはもうダメです。イエス様が そこにいらっしゃるにもかかわらず、私たちはもう人生終わりです。私は死にそうです。そして、私たちは、ね、ここの44節にあるように、どうして怖がるのかと言ってますね。どうして怖がるのか。どうして嵐が来て、嵐がやってきて、どうしてそういうふうな外界のことで怖がるのか。目に見えるところで、うおうさおして怖がるのか。あなた方の信仰は、ね、薄いものだ。あなた方の信仰はないもののように怖がっていると、イエス様はですね、マルコの福音書の中ではそのように言っていらっしゃる。 私たちは問題や困難があってこうなってもいいんですけども、こうなってもいいんですけども、ダメですと言ってはいけない。こうなってもいいんですけども、恐ろしがってもいいんですけども、恐ろしさのあまり私の人生はこれでダメだと言ってはいけないんですね。これがですね、イエス様が私たちに教えた方ことなんですね。人間ですから、私たちは弱い存在ですから怖がるのは当然。そして恐怖に、一瞬ね、恐怖に最初一瞬ね、どうなるんだろうというね、恐怖に一瞬私たちの感情がさらされることは仕方ない。イエス様もそれは分かっていらっしゃる。でもですね、もうこの恐怖恐ろしさがですね、その心にあふれて、私の人生はこれによってダメだとしたら、それを信仰に。怖がることや罪に少しですね、その心が一瞬ね、囚われてしまう。罪によってその心が一瞬囚われてしまうことは仕方ないかもしれないけども、それによってもう私はダメだ、それに罪に身を委ねて、悪に身を委ねてしまった時には、神様イエス・キリストはですね、それは信仰のないものの態度ですよと私たちを忠告していらっしゃる。私たちはですね、どんな時にもですね、恐ろしい出来事があってもですね、信仰を失ってしまうような現状してはいけないと思います。ペテロがイエス様が湖の上を歩いていらっしゃいまして、自分も湖の上を歩かせてくださいと言って、一方にもですね、そのイエス様と同じように湖の上を歩きました。で、信仰がその時になくなって、恐れてね、それで沈みました。でも、ペテロの賢いところは、主を助けてくださいとすぐにね、不信仰のために私は海の中に今飲み込まれようとしています。不信仰のものです。主よ、しかし私を助けてくださいとすぐに、主の名を呼んで、そして助け上げられていますよね。私たちは、不信仰のゆえに、恐ろしい出来事に捉えられたとしても、そのところで信仰しないものは、そのところで主を呼んで、主の助けを求めて、主の名を呼び求める、そういう信仰ですね、私たちは持たなければならない。詩編の、ですね、18編の25節と26節に、あなたは恵み深い者には恵み深く、全き者には全くあられ、清い者には清く、曲がった者にはねじ曲げるから。神様はですね、私たちにあなたの信仰によって神様の救いが速やかに伸ばされるか座れないかということは決まるんです。で、神様はここにあるようにねじ曲がった者にはねじ曲げる方で書いてありますけども、ねじ曲がった人にはねじ曲がった神様が今日最初の文字であるので、ねじ曲がった人にはねじ曲がったことが起こりますよ。神様は決してねじ曲がったことを持ってそれに応えようとしていらっしゃらないんですけども、ねじ曲がった人、神様を信じない人というのは、神様をこの反発する人は神様も助けてることができない。私たちはどんな時にもですね、私たちの信仰の持ち方によって神様の救いがやってくる、速やかにやってくることを私たちは感謝しなければなりません。神様は私たちを見捨てて孤立をせずとありますように、決して私たちのことを孤立の身に扱ってはいらっしゃらないんです。自分の子供のように、母がその会の身を忘れないように、いつも私たちを見つめていてくださいますし、私たちをいつも気をつけて、気を持ってですね、私たちに接していてくださいます。次に、8章の26節27節に、イエス様は言われた。なぜ怖がるのか、信仰の薄い者たちだ。それから起き上がって風と湖を叱りつけられる大波になった。人々は驚いてこう言った。風や湖までが言うことを聞くことは、この一体この方はどういう方なのだろう。第3番目のポイントはですね、風や、風や湖までがイエス様の、支配の中に、主権の支配の中に、それは収められているということを知らなければならないと思うんですね。で、ちょっとよく考えてね、こう思ったんですね、物を移動させるとか、目に見えるものの現象がこう解決する出来事よりも、もっと難しいことは何でしょう。 人の心が変わる、目に見えないものが変わるということが最も難しいことだと思うんです。でも私たち人間は心が変わる、目に見えないものが変えられる、目に見えないものが変化するというよりも、私たち人間は形あるものが変わる方が何か大きなことのように思うと思います。神様はこの天と地を作り、その中にある神羅万象は、これはですね、神様が神様がお作りになったものであり、これはですね、この中に、これはですね、神様の手の中には、神の力の手の中においては、本当にそんなに、手を煩わすほどのないところの出来事なんですね。イエス様とて、ね、風と湖が、ね、静まる、風を受けとかね、で大川が海が半分に分かれて乾いた血が出る。ということは神様の側から言うとね、これは簡単なことです。で、神様が非常に難しいと思っているのは、罪人である人間が改心してイエス様を信じて、そして永遠の御国と永遠の命を持って信仰を持ってそれをですね、全うして歩むことの方が神様にとっては非常に難しいことなんです。ところが私たち人間にとりましては、ね、永遠の命をもらうことは難しいというよりは、ね、海が半分に分かれる方がなんか難しいかのように思ってしまうんですね。だからここでイエス様は、湖と風が従うことに何を思っているのか、逆に言うならば、湖や風が吹いてあなたらの人生が振り回されている、そんなことでどうして驚く価値のあることなのかと、ある意味からイエス様はおっしゃっています。で、あなたの人生に持っているものは全部奪われてなくなってしまう。自分のこの世の中で立場がなくなってしまう。名誉がなくなってしまう。よりも永遠の命を失う方がもっと大事なことじゃないのかと言われていらっしゃる。だから、イエス様はこのところで、弟子たちのうろたえる方を見てですね、非常に驚かれたと思う。風や水の人が、ね、その弟子たちを振り回して、なんでこれで私たちは死にそうですと言うのか。それは信仰のないものが言うものですよ。まして、イエス様がその前にいらっしゃる。いや、風と湖を叱りつける権威のある方であるイエス様がそこに私がいるのに、どうしてそんなに恐れるのかと、イエス様は彼らに言っていらっしゃる。私たちはですね、どんな時にも考え違いしてはいけないと思うんですね。天地万物は、畑ある世界は、私たちが持てる肉体のものは過ぎ去っていくんです。そしてこれらのものはいくら蓄えたとしても天国に持っていくことはできないんです。でも私たちが唯一神の身元に永遠に持っていける、持ち回ることができるのは永遠の命と、神にある喜び、神にある平安、神様にある生きる、望み、これがですね、これが一番大事な私たちが持ち運べるものです。私たちはそれによって、ね、考え方、価値観をですね、本当に変えていかなければならないです。聖書の中をちょっと見ますが、まずですね、6の37章の6節を見ますと、神は雪に向かって地に増えと命じ、夕立に寂しい大雨に命じ、そして詩篇の中には、火よ、氷よ、雪よ、煙よ、という言葉を行う嵐。ですから、神様はですね、御言葉によってこの世界を作り、御言葉によってこの世界を今も保っていらっしゃり、御言葉によって大嵐を起こし、御言葉によって雪を降らせ、そして波を起こし、嵐を起こしていらっしゃるんですね。ですから、神様の手の中には、神羅万象の全ての出来事は、非常にそれを支配することは、影響することは、早いです。同時に言うならば、私たちの見ている経済の世界、私たちの見ている政治の世界もですね、神様が息を吹きかけるならば、その言葉によってですね、それらのものはたちまち解決し、それが祝福と変えられてしまう。でも、聖書の中に、じゃあ、なぜ神様は戦争を速やかに王様にならないのか。聖書の中はですね、神は忍耐の限りを尽くし、この世の中の出来事を目をつぶって忍耐して、その中で救いを得る多くの人々を見出したいと願っていらっしゃるんです。多くの人が天の御国に入ることを願い、 あえて苦しみの社会を容認して、それをじっとですね、耐えて、それを見守っていらっしゃるんです。私たちはですね、神様のすごいですね、この配慮の中に生かされていることを本当に心から感謝しましょう。自然の法則も、自然界の出来事も、まだ目に見える私たちの、この世の中の生活も、これらのものは神様の御手の中に、また神様の御言葉の中にあって、これらは変化させられ、それはすごいですね、嵐を沈める力によって、私たちに祝福と変えられることができるんですね。私たちは信仰のない者のように右往左往して、慌てて、イエス様を起こさないようにします。神様、イエス様、ね、信仰があるんですけども、ちょっと怖いですので、ちょっと怖いので、早く私の問題を解決していただくために、早く起き上がってください。信仰ないことはないんですよ。信仰持ってるんですよ。最後には祝福されることを信じてるんですけども、どうもそれを、ね、信じきることができない弱さなことで、イエス様、早く起きて問題解決してください。そういうような信仰のことですね。イエス様と共に従ってまいりました。
ね、
はい、それでは天のお父様、あなたの素晴らしい皆を感謝をします。主よ、どうぞあなたは天地万物を創造し、その中にある全てのものを、また生きられる全てのものをあなたは支配をしていらっしゃいます。生も死も、病も、そして健康も、そして生きることも死ぬことも、そしてまた、栄誉も、また名誉も、全てのものは主はあなたの御心の中にあって神様は支配されています。どうぞ私たちは右往左往しないように信仰の土台をしっかり持って、そして、あなたにイエス様に従うことができるように導いてください。イエス様の皆によって祝福してお祈りいたします。
アーメン。